柳下
今井の
ハッシュタグラジオ。
柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は高盛高悦の往来堂代表、カモメブックスの店長、そしてハミングバードブックシェルフのオーナーでもある。
はい、ポッドキャストを聞くときはスピーカー派の僕柳下恭平と、
編集とイベントの会社株式会社集い代表でポッドキャストを聞くときはイヤホン派の今行きが、毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していく1時間のポッドキャストプログラムです。
はい、これ僕そろそろ言おうと思ったとき、提案しようと思ったことがあって、この冒頭の、肩書きというか、僕はそのハミングバードブックシェルフとカモメブックついてくれてるじゃないですか。で、今ちょっとウッドショックで本棚が一時休止してるんですけども、ありがたいことに、呼んでくれてる、これそろそろポッドキャストウィークエンドの今井勇気と言ってもいいんじゃないかなと。
いや、それは別にでも僕だけじゃないですからね。
それ言ったら僕だってそうですよ。カモメブックスだって。
なるほど、
つまりほらこうなるでしょ。事前にさ、この台本読む前に今井くんに言おうと思ったけど、それ番組中に話しましょうっていうから、番組
中に。全然今のやりたくないじゃん。
そんなわけでね。
まあでも確かに分かりやすいですよね。
そうそうそうそうそうそうそう。
確かに。
ポッドキャストウィークエンドの今井さんなんだって、集いなんだっていうふうに分かればいいかなと思ったんで、そろそろバランスを取りたいなと思ってる
ね。確かに。
代表作を増やしてくれないですけど。
分かりました。ありがとうございます。はい。そう、柳さんから今触れてもらった、ポッドキャストウィークエンドという、イベントをですね、10月1日に開催しまして、で、今回の放送が、その、
直後、
そう、直後の、収録になります。なんで今日もしかしたら初めて聞いてくださってる方がいるかもなっていう。
確かに。
はい、末永くよろしくお願いします。
はい、ポッドキャストウィークエンドはどんなイベントなんですか。
株式会社集い、僕らがですね、主催させてもらっているおしゃべりさんが集うマーケットっていうコンセプトのイベントです。いろんなポッドキャスターの方々がですね、出展するマーケットイベントで、そして僕たち柳下今井のハッシュタグラジオもこの出展者の一つとして、今回出たというところなんですけど、皆さん、僕らまあある種解禁賞と言いますか。
そうですね、前回
今回第2回だったんですね。どうでしたか。
いやー、爪痕残したじゃないですかね。我々は。これってアンケートとか取ってるんですか、来場者さんの。
あ、取ってますよ。
あ、まだ集計されてないですよね。
まだしてないですけど。
結構印象に残ったブースどこですかね。ごひいきのブース以外で、2番目か3番目に我々のブースが来るぐらい目立ったんじゃないかなと。
そうですね。
はい。思います。
何したかっていうと、東京ハッシュタグパークというコンセプトで、東京フレンドパーク、あ、言っちゃった。なんか、とりあえず。TBS にね、とある番組があってですね、
ルーレットをね、
そうそうです、番組としてはいろんなゲームにチャレンジして、ダーツの矢をゲットして、で、その最後、道中で頑張った分だけ矢を投げれて、で、その当たったところの商品がもらえる、で、その大当たりがパジェロですね、っていう、番組に多大なリスペクトを払って、
そうですね、
僕らが今回作ったのは、その回る、ダーツ版および、それにチャレンジするゲームですね。で、当たるものとしては、僕らがこれまで喋ってきたハッシュタグの中から、これをシールにしたら面白いんじゃないかっていうものを選抜してですね、結構大きめの、スマホに頑張って貼れるか貼れないかぐらいのサイズのステッカー、PC の裏だとちょうどいいかみたいなステッカーを作って、当たったらそれがもらえる。例えばどんなハッシュタグのステッカー化をしたかというと、不当客っていうハッシュタグとか、悪意のあるツイート。
話しましたね。いろいろありましたね。ホームフル、ね。
そうです。
ハッシュタグホームフル。
で、これなんかでも一つやっぱ欠点があって、途中で気づいたんですけど、こんなっていう、でもこんな番組でも、熱心に聞いてくださる方っている
わけですよ。いらっしゃ
いますよ。で、そういう人ほど、あれが欲しいっていうのがあるんだけど、
なるほどね。
そう。でも、
狙えないもんね。
そう。ほぼ狙えないので、結構これは、なんか需要と供給のミスマッチがあったなと思って。
いや、あのね、今井くん真面目すぎるよ。真面目すぎる。いいんだよこんなの。楽しけりゃ。
いや、楽しからいいんですけど、いや、つまりその最後の最後までなんか 2,3 回来てですね、ブースに、買えないですかって言ってくれた人がいて、
もうあげちゃってもよかったけどね、なんか交換とかさ。
あ、まあ交換はありだったかもしれない。
僕はさ、あげるわけにいかないけど、あの他とフェアじゃなくなるから。
そうそうそう。
まあ全然僕はあげてもというか、交換とかは。
確かに。
どうですか、いい企画じゃないですか。
いや、めちゃくちゃ
今行く、めちゃめちゃ嫌がってませんでした、このアクティビティについて。
いや、
嘘だ。ずっとムソムソ言ってたのに。
全然、なんか、 俺も考えたな。
ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとまあでもね、みんなでね考えて作って、なんかあのやっぱ物販イベントというか、はい、ポッドキャスターの皆さんが出してるから、うん、まあ物販は当然面白いし、うん、欲しいグッズって欲しいと思うんですけど、なんかこう写真撮る場所というか、
はいはい、
あのポッドキャストウィークエンドに来たっていう時の記念さ、うん、だからあのアダルトークのブースもやっぱりさすがでしたね。やっぱ写真を撮れるようになってるというか、
そうですね、ご本人たちは映らないんですけど、うん、そうそう、外でね、まあ、フォトスポットにもなってる。
そうそうそう、はい、なんかそういう意味ではアクティビティとしてのイベント出展はなんか大事だな、バランス取れたなとは思ってます
。そうですね、あのやっぱ一番多分お子さんが楽しんでくれたブースだったかなって
思
って、まあでも本当なんか手前味噌ですけど、
う
ん、あのね、僕はほぼ何もしてないんですけど、
これを、うん、だって反対してたもんね。
いや全然、いや、ま
あ、こんなの面白いですかってずっと
全然、
まあ、ずっとそうです、反対はしてないね。
さすがに、うん、山梨さんやっぱ俺と同じこと考えて
る。お前ずっとブツブツブツブツ言ってたのに、
いやいや、その手前見せたんですけど、うん、すごいそのいいステッカーをね、うん、スタッフたちが、
うんうんうん、そうですね、
そうそう、あと看板も、うん、あと、最後までやっぱり壊れない
ダーツ、そうですね、
結構手作りでしたけど、うんうん、とかも含めてですね、あのすごい頑張ってくれたので
偉そうに、まあホームセンター行って買ってきてサブロクのやつ切ってきて、アシスタントの金子くんと一緒にいた、
はい、
くっさいポリをこう溶かしながら切って、うん、
その
頑張ったのに、
たわしのステッカーが最後切れちゃって、
ああそうですね、
そうそう、それだけ
15枚用意したんですっけ、
30枚の用意だった
ね、ああ
まあ
ちょっと足なかったですね。
そうそうそう、
あと10枚ありゃいけたぐらいですね。
そうそうそう、それだけは苦言。
ちょっともうあの文句ばっかり言いやがって
そうです。でも本当あのご来場いただいた皆さん、はい、ありがとうございました。
はい、あ、本当ありがとうございました、
はい。
会場自体も最高でしたね。
いや、そうなんです。それね、うん、ちょっといい。
ああ、すいません。あ、段取りすいません。
はい、というわけで、今日も聞いていただいてありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、このハッシュタグラジオはですね、いつもだいたい4つのハッシュタグについてお話ししています、うんうん、で、その4つのうち2つは、うんうん、僕と柳下さんが今日これ話したいとリクエストしたものですね、はい、で、あと2つがお便りとしていただいたもの、うん、あるいは、まあ、スタッフが、これ話すと面白いんじゃないかって言ったようなものをこう、
はい、
ボックスに入れてまして、うんうん、そこからランダムに引いて話す、うんうん、ということを、ガチでやっています、はい、で、最初はですね、僕のリクエストハッシュタグです、
はい、
ポッドキャストウィークエンドの思い出、
はい、思い出ね、
そうなんですよ、だからまあ今ヤンさん言ってくださったように今回、うん、規模を拡大してですね、
うんうん、
やって、まあ、3000人ぐらいの方にお越しいただいたという推計が当たっており、うん、前回
2000人
ほど 1.5 倍ぐらい、
うんうんうん、
ラジオ局の人が来てくれてて、
うんうんうん、
まあ、TBS ラジオの人 で、
うんうんうん、
でその人結構言ってくれたんですけど、
うん、
会場内、うん、でやっぱその TBS ラジオって、まあ、ラジオのイベントっていうのは、うん、まあ、結構やってらっしゃるんですね、
うんうん、
各社各局、うんうんうん、でいろいろ見に行くけども、うん、このイベントはそういうラジオのイベントとは一つ違うところがある、うん、同じ音声コンテンツでも、
はいはい、
これがあのお客さんが複数名で連れ立ってきていると
か、うん、はいはいはいはい
っていう風におっしゃる、
そうそうそう、
うん、つまりラジオっていうのは基本的に一人で聞くものであるんだけども、
うんうん、
ポッドキャストはどうやらなんかみんなで聞くものみたいな、まあ、あるいは聞いた人同士がつながりやすい特性があるんじゃないかっていうのが、まあ、ラジオ畑の人たちからすると非常にこう発見であるっていうようなことをおっしゃって、 なんかそれもすごい面白いなと思ったし、
うんうん、
あとなんかその今回、まあ、前回と比較してになるんですけど、やっぱり複数番組目当て、あ、つまり何目当てですかって聞いた時に、うんうん、結構みんな即答されなかったんですよね、
うんうん、
あの僕たちは、まあ、ブースやってたから、
うん、
僕なんかその特にその聞いちゃうんですけど、
うんうん、
なんか今日なんかお目当てがあっていらっしゃったんですか、
うんうん、
でも意外とみんななくて、
うんうんうん、
なんかそれってすごい、まあ、前はねもうちょっとあったんですよ、多分半年前やった時は
1番組を目当てに来る人多かったですね、そ
うそうそう、もちろん他もついでに楽しんでいこうかなって、うんうん、でも今回は数番組あったり、
うんうん、
あるいはそれが出展者じゃなかったりもして、あの、丸々さんが会場にいらっしゃるって聞いたんで来ました、
大
ファンで、あ、で結果何が起きたかっていうと滞在時間が多分長かった、
うんうん、
だからあの3000人ってすごくたくさんの人が来てくれたし、
うん、
その人たちがかつこうかなり長い時間あそこにいてくれた、うんうん、でそれがもう、まあ、目に見えたこう盛り上がりみたいなものにつながったのかなっていうふうには 思いました。
なんかそのラジオの方が分析したのはもちろん反対とか否定は一切ないんだけど、うん、案外場所もあるのかもね、
うん、
なんかそのテレビ局ではないかラジオ局というのか、
はい、
がやってるイベントってやっぱりそのなんか六本木とかお台場とかそういうエリアの感じがするんだけど、はいはい、下北ってところも
確かにな
んか近くて行きやすいな、うん、六本木も行きやすいか、なんかよっこらせがない感じがするなというか、
そうですね、その多分もともと行こっかなって思ってくれてる人が割と住んでる、うん、
ああそれもあるかも、
まあ年齢層とかも含めてですけど、うんうんうん、遠出するぞって感じじゃなくて、うんうんうん、そういう意味では、まあ、もちろんめちゃくちゃ遠くから来てくれた人もいて、
あいる、
沖縄の人とかいた
んです、沖縄の方もいたんだ、
そう沖縄とか
仙台の人いたな、
あ仙台もいらっしゃいましたね、青森もいたかな、
結構わざわざこのイベントに来てくれ
た、ね、そうなんですよ、だからもうめちゃくちゃありがたかったんですけど、そうだからそういう人もいれば、うん、なんかすごい軽装の人も多かったなっていうふうに思って、うんうんうん、確かに
犬の散歩がてらみたいな、
ね、そう、うん、これはそれで嬉しかったね、どっちも
確かに不思議なイベントなのかもしれない、
うん、皆さんなんか前回と比べてとかなんか感じたことありました？
暑かった
もぜまあまあそう日差しがね
そうあでこれはもう当たり前じゃないですか、はいはい、外でやるんだから、はい、なんだけどその長い滞在時間で出店者の人の元気がどんどんなくなってくるのがちょっと面白かった
いやそれこそなんか珍しく柳下さん最後電池切れしてましたもんね、
いや暑かったよあれ、
いや暑かったよ、わかるけど
ジャケット暑くなかった、
あ暑かった暑かった、うん、僕らね赤いジャケットそのやっぱ支配人だった、ね、
そう
着てたんですけど、うん、そうですね、なんか僕電池切れた柳下さん久々に見たなと思いました、
そうかもしれないな、
なんか4時半ぐらいからこうなんか、うん、頑張ったね言い出してて珍しいなと、なんか普段ならその僕がだらっとし始めて、ね、うん、いやなんか今井くん最後までやろうよみたいなタイミングなのに、なんかいや頑張ったね僕ら
あそれはごめん、
いやいやよほどやっぱりお疲れだった
かなと、いやちょっとそれは反省点ですねすいません次は7時まで駆け抜けます、はい、でも交流、前回来てくれた人がまた来ましたっていうのが結構多くて、
そうそう、
我々のポッドキャストちゃんと聞いてもらえてるね、
いやそうなんですよね、なんかそれはね、うん、やっぱ僕らはその恩恵受けまくってるというか、
はいはいはい、
そのね、前回、うん、まあよく笑い話をするんですけど、うんうん、まあポッドキャストウィークエンドはまあ、会社集い、
うん、
まあ前回は僕らだけじゃなかったんですけど、はいはい、TCM とポラノと一緒に主催をしてて、うん、今回はまあ僕ら一応主催になって、
うんうん、
で前回の時にやっぱポッドキャスターの方々に何名かに僕は、うん、なんで出れたんですか
お前らごときが
そうそうそう、まあそれはおっしゃらない
ですよ、誰も知らんのに
とはおっしゃらないですけど
うんうん、うん、
やっぱこのラインナップで、
まあそういうことですよね、
あれ一つ聞いたことない番組あるぞみたいなとかあるからうんうん、うん、なんで出れたんですかって本当なんかまっすぐな目で聞かれてで僕はまっすぐな目で、うん、コネですかねっていう
誰も嘘言ってない
そう、うん、返したんですけど、うん、やっぱめっちゃ増えたんです多分聞いてくれる人、
ああいいですね
と思ってて、
うんうんうん、
でそれきっかけがそれだったっていう人は、うんうんうん、で今回もやっぱそれ以来聞いてるっていう人がたくさんいてくれて、うんうんうん、なんかそれはすごい嬉しかったし、あとなんかそうそう
今回のポッドキャストウィークエンドのオータム2022でまた聞いてくれる人増えるんじゃないかなって気がします。
いや、そうなんですよね。いや、そうそう。それも嬉しいし。
やっぱり企画がいいよ、我々の。
ブースの。いや、そうなんですね。やっぱ。うん、
今井くんが最後まで。
いや、僕らが完全に、ね、一致したアイデアじゃないですか。それしかない。
でも、あれぐらいなんか楽しそうっていうのは、なんか会場の雰囲気を盛り上げたんじゃないかなと思ってんだけど。
いやいや、そうですね。
ですよね。
いや、やっぱ柳さん、そこはなんか、心得てんなと思いましたよ。なんか別に身内褒めしてもしゃあないですけど。
いやいやいや、褒めてよ。
やっぱ当たった時に音を鳴らすのが大事だ。
ああ、そうそうそう。
あのベル。
うん、カランカランね。
そうそうそう。でも中盤やるとそれ振るのも疲れてやめ
ちゃう。違う違う、あれね。
あ、そう
忘れてた。
あ、忘れて
た。ただ、あのさ、レコード屋さんが後ろにいたじゃない。うん、で、ちょっとこれ営業的に迷惑かなみたいなのは割とずっと考えてはいて、
ね、あと隣がねこう静謐なブックトラックさん
あそうそうそうあだよねブックトラックさんはあの内科屋はい、はい、蔦屋さんは結構仲良く、はいはい、なんか会話とかしてたから、はいはい、まあ会話ができるうちはこうケアできるし、なんか賑やかなのはまあブース前提で、はいはい、なメリットあるじゃないですか、
はいはい、
でもやっぱり ちょっとね、レコーディングさん最後ご挨拶してうざくしてすいませんでしたって言ってきたんだけど、はいはい、まあ、いいよいいよという感じだったんですけど、うん、なんかやっぱりね、ちょっと店の前でこんだけはしゃいで、うん、なんか、イベントとはいえ、気持ちごめんなさいというか、そうですね、なんかレコード屋さんもなんか一緒に、で、ちょっと僕ちょくちょくレコード屋さん何年とかしてたんですけど、
ああ、
はい、そうそうそう、ごめんなさい、ちょっとうざくしてんですけど、いうので、ちょっと最後はカランカラン、
はいはい、ああ、なるほどね。
とかはあったんですけど、
まあでもやっぱその、あそこってその商店街なんですよね。
そうですね。
そうそう、だから、うんうん、僕らがイベントやるからといって休みになるお店ってのはなくて、うん、まあ、うん、言ったら商店街のアーケードを借りてるようなものなわけなんですよね。そうそう、でもやっぱそこすごいなと思うのはそのおむすび不動産とか、うんうんうん、散歩社っていうところ、うんうん、まあ、特に僕らがお世話になった桜木さんという方なんですけども、はいはい、桜木さんやっぱこうそこのケアをめっちゃ徹底して、そのこのラインを塞いじゃダメとか、あるいは、まあ、ちょっと、その、おそらくお店に何かストレスをかけるときは、事前にそれを伝えといてくれてたりとか。うんうんうん、あと、やっぱ、その、普段から多分、イベントが、彼らにとった、お店にとっても、まあ、メリットがあるように、とか、あるいは、その、そういう場所なんですってことを前提に作って、普段から多分、丁寧にやってるから、なんか、その、うっせえなとか邪魔だみたいなことは一切言われないわけで、あの場所では
なんかね、本当にあ、ここちょっと自転車止めるんだよぐらいはお見せありましたけど、
でもそれもね、すごい丁寧に言ってくださって、
そう逆に言うとね、うん、まあこれは別にそのレコード屋さんがとかだけじゃなくて、うん、多分会場全体が、
うん、
あ、多分近隣住民の方とか、
あ、まあそれも大変だと思います。でもそれも、ね、うん、多分徹底してやってらっしゃるんだろうな。
そうなんかその辺がボーナストラックの底力を感じた、
まあ僕らまだ2回目ですけど、
うん、
気持ちよくやらしてく、ね、もう最大限その僕らがやりたいって言ったことを、
うんうんうん、
それちょっと前例ないんですけど、まあちょっとやってみますか、うんうんうん、みたいな感じで必死で協力してくれるし、
そうですね、まあでも僕らも安全面とかには相当気は使ったからな、うん、なんかダーツが飛び損ねたらどうしようとか、そうですね、子供がなんか投げ損ねたらどうしようとか、だいぶまさかダーツの回転する的に跳ね返ったのがこっちに飛んでくると思ってなかったんですけど、
はいはいはい、
あれちょっと怖かったですね。
そうですね。
まあでもそれは刺さっても僕らだ
から。まあそうそう。まあ同じこと思いました。
あ、そうそうそう。
まあ、刺さっても僕らなんで、
うん。お客さんとかはテナントに刺さんなきゃ別に。そうそう、うん、ね。さすがですね。イベントと編集の会社。
いやでも本当に、なんじゃ、出店者の皆さんと、
うん、
そして、来場者の方々のおかげで、うん、大盛り上がりだったので。
どうですか、イベント出店、やる気になってきました？
おー、あ、そっか、今後、もしかしたら、
うん、
呼んでいただける。
あ、そっか、もう出れない可能性もあるね。
あ、いや、そうですけど、うん、なんか、いや、つまり、ポッドキャストウィークエンド以外の、
あー、
わかんないです、森道とかから来るかもしれない。
あ、柳下夢の走ってくれましょう、ぜひ。
そうそう、あと、発酵マルシェと
か。おー、考えたことなかったけど。
発酵マルシェ呼ばれたことないっすねって、平久さんに言い続けましょうか。ずっと言われたんで、僕。
平久ずっと呼んでくれないって呼ばずの今井って言ってたよ、ひらく
ん。でも呼ばずのひらくですよね。
あ、確かに。そうそう、え、で、どうすんの、じゃあ出てよ。多分言うよすぐ。あ、出てよってすぐ言うよ、ひらくん。じゃあ出なきゃいけなくなるよ。
そうです、ね。
まあ出てもいいけど。
いや、
どうですか、その、
え、
現場嫌いの今井くんが。
いや、嫌いじゃないです。僕はその、やっぱ、ひととこにいることが、
うん、
ひとところにいることが、
うん、落ち着かないから。
苦手。それはもうだから、生来なんで。
うん、
僕小1から小6までずっと落ち着きがない、
うんうんうん、
ちょっと褒められた後に、うん、しかし本当に落ち着きがありませんっていう担任変わってるのにずっと書かれてる。ヤナさんもでもそうでしょ、
まあ、僕もでも僕以外にちゃんと座って、
まあ、確かにな、動くとかじゃないんだよね、ヤナさんは。注意3万でも確かにないじゃない、
う
ん、
そう、割と僕集中してやってます。
確かにな、上げ足とかは取るだろうけど、
上げ足取る、
え、先生の上げ足とか取ってなかった？
取ってない、取ってない、全然盛り上げてたよ。なんかあ、なんだっけ、大学生のさ、
はいはい、
研修みたいなのあるじゃん。教育実習か。
はいはいはい、はい。
教育実習であわあわしてる先生のフォローとかちゃんとしてる。
へえ。僕、参観日が大好きで、
うん。はいはいはい。
何が好きかっていうと、参観日、その、道徳の授業とかやるんですよ。
へえ。
で、道徳って、要はみんなに、うん、じゃあこの状況、
うん、
この A 子さんはどうすべきでしょうみたいな。
はいはい。
そういうものが出たときに、こう、先生がみんなに聞いていくわけです
ね、うんうんうんうん。
特に参観日だから、まんべんなく。はい、で、その先生は導きたい答えがあるわけですよ。
なるほど。
万引きをすべきではなかった。
うん、なるほど。
で、そうじゃないものを言うと、
うん、
黒板に一応、なるほど、それもあるみたいな感じで、
うんうん、
書かれるんですけど、
はいはい、
小さいんですよね。
あ、ちょっと模範解答じゃないから。
そうそうそうそう。
うんうん、
でそれとかを、うん、え先生めっちゃ小さいん俺の言ったのとかって言うと、うん、親がむちゃくちゃウケるのが本当に
最悪な親子だな。
親ちゃん、うちの親じゃないですよ。
あ、他の親
うちの親は恥ずかしがって
でしょうよ。かわいそうにお母ちゃん。
そのめっちゃウケるから、うん、なんかそれがすごい楽しかった思い出はありますね。
なるほどね。
他の親を笑わすみたいな
ことに。昔からそういう感じだったのね。
どういう感じ？
誰かの犠牲の上に笑いを取っていくんだね。
そんなことです。でもまあそうですね、今回だから徹底できなかったんですけど、うん、あのブースにいる、
うん、
その僕はあの場に置いたポッドキャストウィークエンドの主催者ではなく、うん、出展者の一人、少なくとも打ち上げになるまでは、うん、みたいな、うん、約束のもとやってみたんですけど、
う
ん
う
ん、
えでもまあ約束守れたらいいと思いますけどね。
あ本当ですか。いや、まあ、それも柳下さんだけが判定できること
なんで。あ、でっていうかでも自分でも例えばさ、僕も多分100時間があったら、はいはいはい、70から80ぐらいはいたと思うんですよ。
はいはいはい。
あのどうしてもトークに出なきゃいけないとか以外でも、うんうんはいはい、まあそれこそちょっとよそのとこ挨拶行ったりとか、はい、なんかお客さん来た時にその人と話したりとかが、うん、多分30ぐらいはあったと思うんですけど、まあ今井くんもそれぐらいじゃないですか、多くても。
まあ僕はでも40ぐらい行った
かもしれない。
あ、でもそう、まあまあまあ、これでもでしたけど、ヤス、うん、さんはアダルトークと、
あ、そうですね。
僕ら2人ともね、トークセッション、うん、あの進行役的に出
して、はいはいはい。
どうでしたか、アダルトークの。僕聞いてないんですよ、これ。
いや、僕も今井くんのやつ聞いてないんだよな。いや、面白かったです。あの、さすがのアダルトークのお二方というか、はいはいはい、まあ、なんていうか、キャラクターというか、はいはいはい、あのアダルトーク の、
はいはい、
あの話のまま。
はいはい。それはまあ、きっちりや、いや、きっちりというか、
まあ、もう別に演じてもないというか、うんうん、なんかどんなことを聞いて。
いや、そう、お二人とも素敵な人でしたね。僕も、
いやー、素敵でしたね。
事前事後ともお会いしてるんですけど、うん、なんか、
あのマスクすごいですね。なんかこの妖艶なというか、
はいはい、
あのマスクよくドンキで探したっておっしゃって
た。ああ、そうなんですね。
よくあの
顔出し NG ですからね。
そうそうそう。でもなんか絶妙な顔出し NG のマスク、狐のね、
はい、
あのお面で口、鼻から下の口が出てるんだけれども目だけが抜かれて、うん、アダルトでした。
はい、僕はあの特勤マッシュのケンちゃ
ん
という、
う
ん、野球好きのお兄さんと、うんうん、そしてオフトピックの宮武さんという、うん、まあ、NBA、うん、まあ、およびまあ海外、あ、特にアメリカのメジャースポーツに超詳しい、うん、あと西海岸のテック情報に超詳しい人、うん、と3人で、スポーツについてちょっと話すっていうのをやってて、
うんうんうん、
まあ、でもこれもすごい面白い。ケンちゃんと宮武さんって、
うん、
まあ、ケンちゃんも何度も言ってましたけど、うん、あの普通に暮らしてると絶対合わない2人というか、
う
んうん、そのまあ、普段徳島で、
あ、そかそかそか、そういうことか、合わないってのは、
時計の小売業をやってるケンちゃんと、うん、成長期というか、まあ、小中を、うん、小中高大、まあ、中高大か、うん、を、まあ、アメリカで過ごして、うんうん、まあ、今も VC に勤める宮武さん、
うん、
ベンチャーキャピタリストとなんか引き合わせられたというか、うん、これはすごい、僕は、まあ、でトークもすごい面白かったんですけど、
うん、
なんか終わった後もすごい2人でなんか話し込んでて、
いいですね。
そうそうそう、なんか宮武さん宮武さんのやっぱ NPB のことはそんなに、
うん、
日本プロ野球機構、
うん、
まあ日本のプロ野球のことはそんなにご存知じゃないので、うん、阪神が今こうなってますみたいな話とか、うん、もうすごい、まあそれはそれで面白がって聞いてくださって、
あ、いいですね。
そうそうそう、なんかそれは良かったです。なんかやっぱフェスのフェスとしたらあれが、
う
ん、やっぱその普段見れない組み合わせを見れるっていうのは、しかもそこきりの、
うん、
僕もやっぱりその学生時代とかライジングサンロックフェスティバルっていう、うん、あの北海道のフェス行って、
うんうん、
離れ組の違うわ、スチャダラパーのステージ見てたら離れ組が入ってきて今夜ブギーバックをやるみたいなとか、そうそうそう、
でもまあフェスっぽいですね。
そうそうそう、うん、なんかあと突然なんかテントで寝てたら、
うん、
そのテントブース用の小さい小さいステージで、
うん、
あのシークレットで急にコッコが弾き語りを始めるとか、なんかあフェスってこういうその面白みがあるんだ、
うんうん、
すごい原体験としてあるんで、なんかちょっとでもそういうことができたとしたらすごく嬉しいな感じでした。うんうん、
あのポッドキャストウィークエンド中に番組やってましたよね、うん、その我々がその出たやつとか、あとイッシーくんがあの金曜日の焚き火のお二人、お二人かな、
ただいま発行中のイッシーさんと、うん、そうそう、金曜日の焚き火から本当3人なんですけど、
うん、
会長いらっしゃるのが2人だったんで、
あ、そういうことですね、はい、とか、うん、その3番組やったりとか、その間もなんかレポートしてましたよね。
そう、弊社の社員のですね、はるたさんという、
うん、
ちょっと今回新しい才能を開花させたお姉さんが、
なんか今井くんに似た意地の悪さを感じる
人だね。どういうこと？
いい褒めてますよこれは。 あの、褒めてます、褒めてます。
ああ、まあまあ、そこはそうかもしれない。うん、あでも、まあまあまあ、そういうのはレポーターに多分必要な
作業だと思います。そうそうそう、突っ込まれていけないんだけど。
そうそうそう、う
ん。で、あの、あれってアーカイブされてるんですか？
それ、これはね、
うん、
事前にグッズを買ってくれた人、うん、および、
はいはいはい、
会場内でステッカーを買ってくれた人だけ聞ける。
はいはいはいはい、あ、そうなんですね。
ハルスさんは、その要は会場レポートをブース回ってやってくれてて、うん、で、やっぱ音のレポートって、正直映像より大変で、
うん、大変ですね。
やっぱその、黙ったら終わりなんです
よ。うん、
そうそう、うん。映像の場合、黙ってても、
うん、まあ、絵が
変わっていくからいいんですけど、うん、でも全部その自分が見てるものを言わないといけない。
うん
じゃあ、続いてこちらの。ブースですちょっともじゃもじゃした人がなんか、
うんうんうん、
ダーツかねこれなんかやってますけどみたいなとこずっと言い続けなきゃいけなくて
そうあとまあインタビュアーがポッドキャスターの人だからこれ見てくださいよとか言わないじゃないですか、はいはい、つまりこの手にあるこれを見てくださいよこれとも言わないけど指示代名詞使わないじゃないですか、うん、でもそうじゃなかったらそこのフォローしなきゃいけないとか
そうですね
なんか多分ああいうレポーターってアナウンサーってのかな大変なんだろうなと思うけどまあよ
くいやほんと上手でした僕だってその僕らのブースにも春田さん来てくれたじゃないですか、夕方、
うん、
で、春田さんが、インタビューを柳下さんに始めて、
うん、
で、まあ、春田さんもその柳下さんもご存知の通りすごいこう上手にやってて、
うんうん
うん、で、柳下さんですごいこう、まあいつも通り上手に、
うん、
しかもそのまあもちろんね、うん、もちろんって言ったらですけど、やっぱ柳下さんその辺もわかるから、
うん、
ラジオ用に喋るじゃないですか、
はいはいはい、
その見えてる前提、
ああもちろんもちろん、
そうそう。でその二人を見て、
うん、
僕の隣にたまたまいた、うん、そのマガジンハウスの西田善太さん、うんうん、元ブルータス編集長、うん、西田さんが、うん、いや二人ともすごいねって言ってそうそう
ありがとうございます
そうそうでなんかあっちは柳下くんでこっちはプロの人なのみたいなことをおっしゃって、
うん、
あいや、柳下さんは僕の相方で、春さんうちの社員です
ムカつく全部持ってくるもんね全部俺が育ててぐらいの感じで
そうそうそう
あんなやつだぜ全くなるほどねあじゃあ西田さんにも、
まあ、あれだけそう、うん、西田さんめちゃくちゃラジオにうるさいというかまあめっちゃ聞いてる人なんで
それ方が褒めてくださるの嬉しいですね
そうそう本当に
何喋ったか覚えてないけど多分その場のノリでやったけどいやいやそうそうあ分かりましたまあ、はい、そんなのが思い出ですかね
そうですねはい、はい、いやでも本当ご来場あの場に来てくださった方だと配信聞いてくださった方と、
はい、
行けなかったけど気にしてたよっていう方、うん、はい、皆さん本当にありがとうございました。
ポッドキャストウィークエンドポッドキャストも聞いてほしいですね。
ああ、そうですね、ええ。それも今日、まさに僕らの、うん、僕ら朝一更新これしてると思いますが、
うんうん
今日の5時に、まさにこの直後回の
配信が、楽しみ、
はい、僕も楽しみにしています。うん、というわけで、一つ目のハッシュタグは、ポッドキャストウィークエンドの思い出でした。はい、そして2つ目のハッシュタグは、はいこれ柳下さんの、
はい
持ち込みですけども、ハッシュタグポッドキャスター。
そうですね、
はい、
ポッドキャスター。まあ、こんだけそのポッドキャストウィークエンドというイベントに出ときながら、
うん、
今井君自分がポッドキャスターだと思ってます？
ないです。
ね、
なんでだろう。
あのさ
編集してないから。
ああ、そういうことかも。いや僕も、
はい、
自分がポッドキャスターの柳下さんですよねって言われたらちょっとびっくりすると思うんですよ、
はいはいはい、
今井君もそうでしょ
そうですね編集者ですって言った
そうですよね、
はい、
これ何なんだろうと思って
まあツイッターラーって言われてもね困る
ツイッターラーか確かにツイッターラーっていう人います？
まあアルファツイッターラーという言葉
はあります、ね、あ確かに確かにまあツイッターが好きな人、
うん、
ツイッターをよくやる人
まあツイハイとかって
ことなんですけどありますねそういうことも
まあそうですね、ポッドキャスターって、うん、全然言われてもピンとこない、ね、
でも言ったら今井君はもうこのポッドキャストを仕事にもしてるわけじゃないですか言ったら
ある意味はい
ですよねこの自覚のなさは何なんだろうということを
でもみんなあるのかない
やあるでしょ
うそっか
シブさんとかあると、
まあ、シブさんとかはもちろん
もうプロだよね、
うん、そうそうそうプロポッドキャスター
ですよ
ねある意味ですけど例えばそうだなワインの輪とかあるのか
なあ聞いてみたいシンさんとかあんの？
あ、シンさんある。ヨシキさん、そのワインに詳しい方のヨシキさんは、
僕
はワイン屋ですって言いそう。
ああ、そうかもね、うん。そうかもそうかも。あれ、あのなんかちょっとね、切れ目の感じの目でちょっとこう切って、いっぱいかわいいんだろうな。
そう ね。
滋賀。
ホッタ
滋賀のワイン屋。
滋賀のお店、そうそう、レバンリーブル、いいお店なんで、ぜひ皆さん。
ああ、行ってみたい。
通販で買ってみてください。
いつから我々はそう自覚するのか、あるいはどういう人がそれを自覚するのかっていうのを。
確かに。
だから、あの、ポッドキャスト自体が、まあ、新しいとは言わないですけど、まあ、新しいじゃないですか。うん、インターネットよりかは新しい。テレビよりかは新しい、そりゃそうですよね。YouTuber っていう人は多分いますよね。
そうですね。
ポッドキャスターよりいっぱいいると思うんですよ。
確かに。まあでもその、一つはやっぱり、ブロガーもそうかもしれないですけど、
ああ、確かに、
うん。それで食べてるか。
うん。まあ収入がある。
そうそう、っていうのはありそうですよね。だから、ポッドキャスターそういう意味では、やっぱ日本には非常に今少ない。
まだ、マネタイズしにくい。
そう、YouTuber めっちゃいるはずで、それはプラットフォームがお金を割と直接くれるビジネスモデルなんですけど、ポッドキャストはまあ正直その、どのプラットフォームで何万再生されようが、それに応じて支払われるお金というのはない、現状。なので、そういう意味では、職業ですって言える人は少ないのかも。僕でもそこが好きなんですよね。
わかる。でもなんか
みんなお金のためにやってないので。
いやわかる、うん。なんかフリーペーパーみたいだよね。
あ、そうそうそうそう、うん、本当そうです。
フリーペーパー感本当いい、
うん。フリーペーパーとか僕はちょっと立ち会えてないんですけど、そのテキストサイトの盛り上がりとかに多分似ていて、僕の聞く限りですけどね。うんうんうん、だからそのやっぱ非営利目的の、うん。伝えたいことがどうしてもある人とか、
うんうん、
これめっちゃ面白いんだよねって言いたいことがある人たちがやってる感じが、まあ、すごい好きだし、みんなにどうにか話し続けてほしいなって思っています。
なんかあまりこの楽しい気分の中で言う話じゃないんですけど、はいはい、やがて変わってもいくんだろうね。
あ、もちろんもちろん。だからもし多分その、うん、お金目的の人が入ってくるみたいなことは、
うんうん、
多分歓迎すべきこと
まあ、そもちろんね。
そうそうそう。
才能をね、高く伸ばすからね。
うん、だし、食える、ここで稼げるって思われた、
うん、
外から、
うんうん。
っていうのは、多分、業界の盛り上がりには欠かせないことだと思うので。
確かに。
はい。だから、早く僕、1億プレイヤーとか出てほしいなと勝手に思ってます。
1億プレイヤーか、確かに。いや、なんかポッドキャストと案外相性いいのは番組な気もしてて、
うん、
つまり、CM、
うん、
プラットフォームの CM じゃなくて、
うん、
スポンサードした CM みたいなものとかそろそろ出てくるんじゃない。まあもうすでに企業がやってるのはありますけど、
はいはい、
なんか例えばハッシュタグラジオでなんか、ま
あ、
協賛か、
あ、
協賛、
それはね、でもちょっとずつ
増えてますよね。
そう、それこそ渋さんの特勤マッシュとかは、
うん、
提供読み上げがありますし、
そうそうそう、確かに確かに確かに、なんかね、もう少し番組に寄ってくるような気もしたんだよな。
ほうほうほう。
つまり提供はじゃないけど、
はいはい、
CM を読み上げるとか、
あ、それも
3分の CM を作るとかもなんかはないけど、だんだん増えてる。
全然僕らも募集してますよね。
え、募集してんの？
はい。CM 読み上げ。
生
コマやりますよ。生とはってなる。
生とはって。でも、ポッドキャストって、お得かもしれないですね。ずっとアーカイブされて、ずっとその CM が残るわけだから。
そうそうそう
そ
う、
そう考えたら全然ありだな。
だからたまたま神回に当たればね、それこそね。
例えば、ああ、確かに。でもラジオとかの広告枠って、うん、例えば、200万円で5分間のスポットのコーナーを1ヶ月作りますみたいな、
はいはいはい、
作り方するじゃないですか。なんかそういうようなのは、なんかポッドキャストとも相性良さそうだ
な。うん、全然もし5点あれば。なんか単純にやってみたいです ね、
そうですね。
値段の高どうこうより。
ああ、確かに確かに。
そうそう、もしあればですか。
で も、
まあ、でも知人のね、僕ら社長の知り合いとか多いですからね、
うん、
聞いてる人多分いっぱいいるはずですけど。
多分何の返事もないんだろうね、これ。やりたいか、ちょっとそれで、まあやりたい、やっても楽しそうだなってのもありますね。
ね、提供は株式会社フーとか。
あ、なるほど。お、もう今、今、お金が発生してるよ。
ハロとかね。
あー、仲良くん。あざといな、その出し方がさ。
いやいや、まあまあ、でも、それはなんか ごっことして面白いな。
ああ、そうだね。
そうそう。
勝手に CM とか作るの楽しそうだな。
ああ、確かに、ね。
好きなカレー屋とかラーメン屋の CM を勝手に、
はいはい、
まあ、筋通さないと怒られそう、うん。
そうですね。だから、ポッドキャスターの自覚っていうのは、確かに。僕も、もし、こう、会社からもらってる役員報酬より多いです、
うん、
みたいな
こと
になれば、
うんうん、
名乗り出すかもしれない。
でも、そう、別に、ポッドキャストを下に見てるわけじゃなくて、
うん、
なんか、自覚というのはいつ生まれるんだろうな、みたいなこと、ちょっと。
そうね。まあ、僕らもそのやっぱりこのポッドキャストも何人聞いてるとか 僕も聞くの数ヶ月に1回みたいな感じなんですよね。
はいはいはい
はい、適当にやっている。で、なんかこの間聞いたら、あ、そんな聞いてくれてんだみたいな、
うん、
割と多くて嬉しかった
ん
だ
けど、うんうんうん、
なんかその、それぐらいだからいいんだろうなとは思って。
あ、わかるよ。あんまりべったり行き
すぎ
て
もね。そうそうそう。
多分やる気を出した。
この番組に関してはね。
そうだと。
めっちゃべったり行く番組
もちろんもちろんもちろん。そうそう、うん、もちろんもちろんそうです。
はい。
はい。
というわけで、はい、2つ目のハッシュタグは、ポッドキャスター。はい、ではですね、3つ目のハッシュタグはこれは抽選ですね、
うん、よろしくお願いします。
はい、引きました、はい、これはね、リクエストですね、
うん、
あ、これ口頭でリクエストもらったんですけど、
うん、
ハッシュタグプレイングマネージャーの詩、
お、俺たちの桜木さんじゃないですか。
そうなんですよ、これはボーナストラックの、
はいはい、さっき話した、
ね、桜木彩香さんという、うん、あの僕が別でやってるデコ放談という番組で、
うんうん、
割とロングインタビューしたのでよかったけど、まあもう本当に下北沢ボーナストラックを盛り上げてる立役者ですね、
うんうん
うん、あのやっぱ何度やっても、まあ2回ですけど、まだ僕ら1日借りしきったの、うんうん、何度やっても、え、桜さんこれ毎週やってんのっていう気持ちになる。本当にすごい。あのブック&ビールという、うん、B&B とボーナストラックは、うん、B&B は創業以来多分毎日イベントをやってる、
うん、狂ってんな。
そう、うん、私ボーナストラックは毎週土日必ずイベントをや
る。狂ってんね。
そう。これ多分うちの慎太郎という人が狂ってるんですけど。
あ、すごいな、あの人。
両方の経営者である。うん、経営者というか、まあ、運営メンバーである。で、やっぱそれをやってる人なんで、うんうん、まあ、僕はもう超尊敬。しかもやっぱセンスがいいんですよ、
うん、
やってるイベント
は。
センスと居心地がいい。
うんうん、
そんなに桜木さんが、うん、その準備してたら、ねえ、今井さん、その私聞いてるんですけどって言ってくる。
うん、
まで、あのちょっとリクエストがあってって言ってプレイングマネージャーの詩っていうのをちょっとやってほしいな。2人どう思ってんのかなって。ああ、そうなんですねって聞いてるうちにもう呼ばれて、高井さんって呼ばれてどっか行っちゃったんですけど。
え、これ聞いたのはポッドキャストウィークエンドの当日
の準備中。
あ、準備中。
そうそうそう。
リアルだ、リアルだな。
そうなんですよね。そう、
これはなんかもう詩のようだね。あるプレイングマネージャーの詩っていうタイトルの、
まあやっぱもちろん大変みたいで、
まあでしょうね。
そうそうそう。で、なんか どうし今井さんたちはどうしてるんですかって言われて、うん、プレイングなんですかみたいな。
マネージャーなんですか。
そうそうそうそう。でもそれで言うと、まあ僕らは今9人規模とかなんで、もちろんプレイングマネージャーなんです僕は。
うんうん、
どっちの仕事もあるので、
うん、
まあそう、大変じゃ大変だけど、
うん、
まあ、僕の中でのそのなんかこれも かっこつけに近いですけど、
うん、
え、でも自分で始めたしなと思って一切文句言わないようにはしてる、
はいはい、
そうそうそう、なんか選んでっからなと思って、これが人に言われてやらされたら別ですけど、
はいはい、
まあ別に分かってたことだしなと思ってやってるんですけど、やらさはそう、なんかあるタイミングで切り替えたりしたの？もともとだって一高越者なわけですよね。
まあそうですね、うん、でもなんだろうな、僕多分切り替え割と得意な気もするんだよ。
はは、
ゲラに向かってるときはもうプレイングに専念をするし、
はいはい、
ゲラに触ってないときは割とマネジメントに専念をしてるような気がするので、
じゃあもう一日の中でも時間によって切り替わるぐらい、まあ、業務内容によって切り替わる。
そう、は
い、
もっと言うと、これ僕の持論なんですけど、
うん、
なんか集中力っていうものを集中力とは何かみたいなことをずっと考えてて、
はいはい、
あれ、この話マイクに前したかな。
ほうほう、
X 軸 Y 軸の4象限作るとするじゃないですか、
うん、
で X 軸に自分だけでやる仕事っていうのから、誰かとやる仕事っていう X 軸、
はいはいはい、
で縦軸 Y 軸はルーティンワーク、
うん、
チェックボックス化してそれを消し込んでいけば終わる仕事をルーティンワーク、
うんうんうん、
そもそもチェックボックス化できないっていうのがクリエイティブワークっていう縦軸があるとするじゃないですか、はいはい、そうすると X 軸 Y 軸で4つに分かれますよ、
ね、うんうん、
つまり誰かとやるルーティンワーク、
うん、
誰かとやるクリエイティブワーク、
はいはいはいはい、
1人でやるルーティンワーク、はいはい、1人でやるクリエイティブワーク、はい、この4つに分かれますよね、
うん、
ここをまたがなきゃいいんですよ。ここをまたごうとすると、つまり、
はい、
ずっと何かの作業、まあ、例えば文章を書いてるとか、
うんうん、
これは1人でやるクリエイティブワークだと思うんですけど、うんうん、その時に電話がかかってきたとか、
うんうん、
メールを書かなきゃとかっていう時に、うん、これって 一人メールだったら一人でやるルーティンワークだったりとか、もしくは誰かと交渉ごとのメールだったら誰かとやる、誰か相手がいるルーティンワークだったりとか、
うんうん、
逆に言うとクリエイティブワークだったりとか、うん、つまり今自分がやってる証言から別の証言の仕事をするときに集中力下がる。
ああ、なるほど。
うん、
その4証言のどれかをやる時間っていうのを区切っていった方が効率というか、まあ、
そう
脳の動きというか、
そう、は
い
はい、まさに脳の動きで、だからプレイングマネージャーのコツっていうのは、それを混ぜないっていうのが多分コツで、プレイングマネージャーの死っていうのは、それが混ざっちゃうときに死が生まれる
です、ね。ああ、そこをこう反復横跳びしちゃうと。
そうだから、まあ、現場は、うん、じゃあ、12時からだっけ、12時からイベントが始まりますってなったら、はい、もうそれはもう、誰かとやるクリエイティブワーク、
うん、
つまり、チェックボックスができない突発事故が起こるじゃないですか、そうですね、イベントって。
はい、
で、チェックボックスができないものはクリエイティブっていうふうに言うと、
うん、
自分以外の誰かが起きた突発事故を裁くっていうのは、誰かとやるクリエイティブワークです、
はいはいはい、
もしくは誰かがいるクリエイティブワーク。
はい、
もうそれしかやらない、
うん。
で、それ以外の、連絡事項みたいなものは別の時間帯にやっておくか、
うん、
誰か人を立てる、
うん。
で、その人のマネジメントはもうしない。
うん、
その自分がこの証言にいる間は。っていうのをやるのが多分コツだなと思って。
なるほど。
僕はだから自分がプレイングマネージャーの死を訪れるために、もうそこは徹底して証言をまたがないってして
るんですよ。確かにその、僕はもう、そうせざるを得ないから、
うん、
つまり柳瀬さんが今おっしゃったことにたまたま今適合してるなと思って、
うんうん、
意図したことではないんですけど、
うんうん、
つまり、うん、もう日中は、
うん、
なんか別に忙しいぶるわけじゃないですけど、うん、全部打ち合わせで埋まってるんですよ、
はいはいはいはい、誰かとやるクリエイティブワークですね。
そう、
あるいはルーティーン、
そうで、そのいわゆる原稿を見るとか、
うんうん、
その僕で言うと、なんか企画考えないといけないとか、うん、っていうのはまあ、7時以降ぐらいしかできない、
うんうん
まあ、あるいは朝一、
うんうん、
会食とか入ってたらもう明日早起きしようって朝一やる、
うん、
なんか確かにそこが混じっちゃうと、
うん
うん、大変そう
死ですねだから原稿を見るとかは一人でやるクリエイティブワークなので、まあそれはうまく分かれて
る。クリエイティブワークは何時間かかるか分かんないですね。
分かんない。ルーティンはチェックボックスがあるから時間見積もりが取れるんだけれども、うん、だからまあこれ別に桜木さんなんてそんなこと分かってるよ、はいはい、でもしょうがないでしょっていうことだと思うんで、別に桜木さんの仕事をけっつけるとかじゃないんだけど、うん、まあ多分そこをルーティーンとクリエイティブと誰かと自分だけっていうのが同じ時間帯に混ざっちゃう、
はいはい、
多分死が待ってるんじゃないか、
うん、
そしてそれをどう解決するかはもうシステムの問題だったりするから
そうですね、
うん、単純に人が足りないとか、ねうん、いうことはある
んだ。いやだから本当これ聞いた人で今後ボーナストラックに行く機会がある人は、
うん、
桜木さん見つけたら、
うん、
初めましてお疲れ様ですって、
うん、死なないで
言っていただけるといいかなっていうふうには思います ね。桜木さんもし聞いてらっしゃったら、
うん、
僕らはいつでも相談に乗るというか、うん、別に僕らじゃなくてもいっぱいいると思うけど。
いやでも桜木さんってさ、
はい、
こんなプレイングマネージャーの死って言っときながらもうずーっとニコニコしてるよね。
いやそうなんですよ。それがもう本当に
イベント中、
いや
すごいあれは。
そうね、僕先輩、僕イベントを教えてくれた、
うん、
大学生の時、
うん、
先輩で、
うん、
僕はその人にそれを習ったつもりでいて、
うん、ニコニコしろ
と、そう、うん、ずっとその人もどんなピンチでも、
うん、
まあ笑ってる、
うんうん、
つまりそのトップが切れたりとか、
うんうん、
取り乱すと、
うんうん、
と時に別にいいことはない、
うんうん、全くその通り、
そうそうっていうことを教えてもらって、僕も割と多分それ結構癖づいているんですけど、
うんうん、
やっぱ桜木さんのそれは、
うん、
ちょっと一個レベルが違うというか、
レベルが違うね。
そうそうそう、
本当にニコニコしてるもんね。
うん、そう。
なんか火事とか起きてもニコニコしてる。いやまあさすがにその時はちょっとまあピリつかなきゃいけない場ではあるけど、
そうそう、
でもなんかそれぐらい、
いや本当そう。
ね、うん、余裕はないのかもしれないけど、
いや本当そう。
なんかガチョウはアヒルは白鳥は水面下でバタバタしてるのを見せないみたいなものは感じるな、
はい、そう、やっぱそこも本当尊敬すべきところですね。本当デコン砲弾って番組で桜木さんのイベントがいかにすごいかっていうのは、
うん、
桜木さんのってか桜木さんがいるイベントの現場、
うんうん、
ちょっと話してるんでよかったらそっちも聞いてもらえればなと思います。
いいです
というわけで、3つ目のハッシュタグは、ボーナストラック桜木彩香さんのリクエストで ハッシュタグプレイングマネージャーの詩でした。いはい、ではですね、最後またいきますね、はい。あ、これお便りですね。はい、ポッドキャストネームライムギさんね。
ライムギ、
はい、うん、ちょっと読みますね、お便り。柳瀬今井さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。
こんにちは。
月曜特勤マッシュで知ってハマり、Spotify、うん、で聞ける分は全て聞きました。
お、
自分は今井さんより一つ年上の85年生まれですが、うん、滋賀県出身で2月生まれです、
う
ん
う
ん、はい、僕と一緒ですね。で、うんうんうん、ロイホや大見舞子など滋賀県の話題が出るたびに嬉しくなり親近感を感じています、
うんうん。
話は変わりますが、うん、数年前に海外でトレッキング中、偶然日本人のご夫婦にお会いしました、うん。神楽坂でお店を出されてるとのことで、帰国後遊びに行ったのですが、
うん、
その際待ち合わせたのがカモメブックスでした。
あれも、
また行きたいと思っていたんですが、うん、思っていたところ、柳瀬さんのお店だと知り驚いています。
うん、
はい、長くなりましたが、そんなわけでお二人には勝手にセレンディピティを感じています。セレンディピティについてお話しいただけると幸いです。ということで、ハッシュタグセレンディピティ。これはつまり、偶発性
の幸運、
はい、偶然、うん、そうですね、つまり、まあ、たまたま起きるいいことってことですね、うんうんうん。
この方ライムギさん文章うまいですね。
そうですね、
すごいな、はい、構成が素晴らしい。
皆さんに褒められると、
いや、そんな何も僕はライティングの権威でも何でもないですけど、うまくないですか、はい、この文章。
上手だと思いますね。セレンディピティね、
はい、
感じることあります？
あります。
そう、あ、いや、ごめんなさい、どうぞ。
何何何、
いや、いや、今話すこと思いついたん
だ。あ、って言った。じゃあ聞きます。
あ、いやいや、その、
うん、
この間ね、
うん、
ね、これはまあすごい、あのポッドキャストウィークエンドの、
うんうん、
デザインもやってくれてるポラーノっていう会社があって、うんうんうん、ここの、
相
良君と、うん、もう一人、名前出していいのか、千葉君っていうのが、うん、まあ二人の優れたデザイナーがいて、うん、彼のおかげでポッドキャストウィークエンドの会社は彩られてるんですけど、
うんうんうん、
その相良君とですね、うん、ちょっととある企業の、うん、まあ、社長さんにプレゼンに行くって、
うんうんうん、
で、オンラインでいいよって向こうは言ってくれた、
うんうん、
で、それが、東京から2時間かかる場所で、
うんうん、
朝9時半ならプレゼン受けれる、
うん、
で、社員さんがセッティングしてくれたんですけど、
うん、
2時間かかる場所なんで、
うん、
今井さんたちはオンラインでいいですよって言ってくれて、
うん、
なんですけど、
うん、
なんかその割と大事なプレゼンだった、
うんうん、
で、打ち合わせ中に、
うん、
僕はその相良くんに、ズームなんですけど、ズームって個別 DM 送れるんですね、
うんうん、
チャットで、
うん。
で、これ俺行けるけどどうする、
うん、
って言ったら、行こうって、
うん、
なんかこう、勝負どこだみたいなことを、何も言わなくても伝わるの、
うん、
本当はなんか、気持ちいいな、
うんうん、
なんか、やっぱ、この人と仕事するの楽しいなって思った話だったんですけど、
うんうん、
まあまあ、それはいいとして、
うんうん、
で、まあ、その、まあ、彼とはまあ普段からよく会ったり、ご飯食べたりするんですけど、
うん、
まあ、なんかでも2、3ヶ月そういう機会もなかったんで、
うん、
なんか往復4時間2人で喋れるのいいなって、
うん、
まあ、ドライブ、
うん、
車で行ったんですけどね、
うん、
で、その中で、まあ、まあ普段の読み方で言うと相良が、
うん、
今井は、
うん、
まあ、今そのなんだろう、それなりに幸せに暮らしているとして、で、まあ、仕事もその、うまくいってないことはない、
うんうんうん、
状況だとして、
うん、
それなんでだと思う？
ほう、
で、なんでだって自覚してるの？
ああ、相良くんが答えを持ってるわけじゃなく
て、そう
相良くんがぶつけたわけですね、
質問。そう、
うん、なんて答えだと。
で、
うん、
まあでも結論から言うと運だよね、
うんうんうん、
っていう話になって、
うんうん
うん、で、なんかでもその右左、
うん、
どっちに曲がるかわからないトロッコみたいなのがあったとして、
うんうん、
で、その切り替えのこう
ジャンクションがあって、
ジャンクションがめっちゃ重い、
おう、
その切り、うん、こっちが、うん、なんだろう、幸運の道不幸の道みたいなのがあるとして、うん、幸運の道にトラックを導くのは、
うん、
とても重いそのレバーを必死で引かないといけないんだけど、
うん、
なんかそれは引けるか分かんないけど、
うん、
めっちゃ力入れて引くみたいなことは意識してるかもって思ってて、それまあちょっと例えば分かりにくいけど、要は運がいいと本当に思ってます、
うんうん、
あの人生、うん、でも、運が良くなるようにまあ、
うんうんうん、
なんとなく暮らす、
うんうんうん、
で、まあ、あるいは努力するみたいなことはしてっかもなって思ったんですけど、うん、どう思います？
いやー、全く同じですね。っていうのが、はいはい、まあ、僕最初にしようと思った話は、
はいはい、
まあ、ある意味今と真逆の話なんですけど、うん、 ブックブックこんにちはっていう、うん、その本のね紹介のポッドキャストをやってるジンさん、うんはい、札幌の、まあ、シーソーブックスという本屋さんの、
はい、皆さんならポッドキャストの愛人ですよね
ごめん岩井くんは
本妻
いいご身分だな僕は
いやもういつか話つけなきゃ
ジンさんとうちの人がお世話になってますって
そうそうそうどうも
嫌な女なんだ怖い怖い、はい、まあまあそれでね、はい、別にそれこそ札幌のなんかこう、うん、どっかに帰る途中に道歩ってて、
はいはい、
で信号横断歩道から渡る時の信号赤信号で待ってて、はいはい、なんか仁さんが、うん、なんかほんとふと「いや柳さん人生において運って何割だと思います?運と努力って何割ずつだと思います?」っていうことを聞いて。はいはいはい僕一瞬考えたんですけど、うん、運9割かもしれないですねって答えたんですよ、
はいはい
うん、で仁さんもあ僕も同じ感覚ですっていう、うん、で努力がもちろん9割とかもめちゃくちゃ大事だし、うん、努力はするんだけど案外自分じゃどうにもならんことが世界のほとんどを占めていて、うん、その中で自分がどうにかできることを選んだりとか、
うん
まあ、そのための努力はもちろんするんだけれどもやっぱりあんまり自分だけで何かできるとは全く思ってない。
いや、ほんとそうですね。うん、
ね。という話と、うん、なんか、ちょっと真逆なんですけど、うん、偶然じゃなくて全部必然なんじゃないかって思うことも、まあまああって、
はいはい、
あのさ、イタリアに旅行した時の話、
知らない。
したっけな、あの、なんかアリタリア空港なのか JAL なのかちょっと忘れたんですけど、はいはい、その、着替えカメラがいっぱいついてたんですよ、うん、その飛行機に。
着替え
あのつまり真下見れる、
はいはい、
あのカメラあるじゃないですか。で、なぜかその飛行機真横も見れたり、あのコックピットの真正面も見れたんですよ。
はい、
で、あの映画見てもよかったんだけど、うん、十何時間あって、うん、なんかこう着替えカメラをポチポチ見てたんですね。
はいはいはい、
で、真下見ると多分ロシアの山の中の細い道があったりとか、はいはい、あこんなとこにも人が営んでるなみたいなことをこう見てずっとこう見てたんですよ、
うんうん。
で、コックピットビューもあったから。真正面もこうしばらくぼーっと十何分とか見てたんですよね。で結構面白くて、うん、なんかあ飛行機って雲ってこういう風に見えるんだとか、
はいはい、
なんかワイパーついてるけどこれってこの高速の中でワイパー使うのとか、
うんうん
まあ、使わないんだけど、うんうん、見てたら正面から飛行機が飛んでくるんですよこっちに向かって
ほう
でまっすぐこっち向かって飛んでくるのね
ほうほう怖いですね
そう、うん、であれと思って、うん真下の着替えカメラ見たらちょうど真下をこう通り過ぎるんですよ、自分たちの飛行機とでもこれ当たり前だなと思ってつまり羽田からヒースローに飛ぼうとしたら最短距離って1個しかないじゃないですか、
うん、
だから A 地点と B 地点を結ぶ最短距離
って1個直線引いてるわけですからね
そうそうそう、はい、で燃料を無駄にしたくないからそんなうねうね飛ばないじゃないですか、うん、誰もだからでもっと言うと自動操縦もあるから、うん当然 A 地点と B 地点の最短距離は全員飛ぶわけですよ。
すれ違うわけ。
そう、はいはい、飛行機ってのは基本すれ違うんですよ。
なるほど。
なんかこんなに広い空の中で、うん、よりにもよって上下ですれ違う。
まあむしろだからその自動運転が発達したから起きてることですね、多分。
だし、うん、そうそうそう、でも多分有人飛行っていうか手動飛行でも、
うん、
なるべく最短を多分行きたがるはずなんですよ。
うんうんうん、
飛行機の燃料怖いから。
うんうん、確かに。
っていう時にセレンディピティの逆を感じて、
ほう
つまりその偶然すれ違ってるわけじゃなくて、
うんうん、
必然的に同じ道を実は走ってるんじゃないか。
ほうほう
だからあのライ麦さんが滋賀出身で、うん、もちろんこれは偶然、
うん、
今行くも滋賀出身で、うん、これは偶然だけどで僕が神楽坂にいて、うん、神楽坂のお店の人とあのすれ違ってもう本当に偶然でしかないけども、うん、でもそこには A 地点と B 地点の最短距離みたいなものもちょっと感じていて神楽坂で待ち合わせをするんだったら、
うんうん、
カモメブックスになってもおかしくない、
うん、そうですね
っていうのがなんか偶然のようで偶然じゃないというか、うんうん、それはセレンディピティ幸運なだけじゃなくて、
うんうん、
必然も何かある程度入ってるんですけど、うんうん、それが努力と運のなんかバランスな気がするんだよ
そうですねなんかその最短距離みたいな話とはちょっと違うかもしれないですけど、うんうん、なんか、まあ、そのまさに相良と話した中で、
うんうんうん
まあ、基本的には運だと思うって話と、
うんうんうん、
でじゃあ何の運が良かったかっていうと
さすが、うん、いい話いやいい話です
僕の場合は、まあ、相良もまさにそうなんですけど、
うん、
ほぼ同い年の、まあ、このポッドキャストも出てくれたことある大津くんとか、
うん、
コピーライターのそのなんだろうな こいつらっていうとちょっとあれなんです。まあでもこいつらですね、うん。こいつらとずっとなんかお互いにリスペクトして生きていきたいなっていう人たちに会えたことなんですね。で、彼らは彼で面白い仕事をずっとし続けているし、うんうんうん、で、それになんか恥じないっていうか、彼らにも胸を張れる仕事を僕はし続けたいと思って。
うんうんうん、
で、じゃあそこ、彼らにどこで会ったかっていうと、うん、それはなんか、20代の頃通った広告の塾みたいなことだったりとか、
うんうんうん、
共通のこう面白い知人の紹介だったりとか、
交差点があったんです
ね。そうそうそうそう、うん、だからその最短航路の話とその時に広告の学校みたいなものが近いと思ってて、その時その若手で自分の時間を全然自分でコントロールできない時、なんか今からこれやれって言われたら応じるしかないって、うん、上司に、うんうんうん、でもそんな中でも土日とかあるいは深夜とかに必死で集まってグループワークをするようなことをやることに価値があると思った人同士として知り合っているみたいなことはまさにそのさっきのすれ違いの話と似てるなと思って。
そうですね、
そう、
必然と偶然が混ざりますよね。
そうですね、だからやっぱりその思いレバー動かしてる感覚っての
は、はいはいはい、
そうなんですね。なんかあの思いレバーっていう例えを使うんですけど、僕の中で一番しっくりくるのは、
うん、
あの地元のパワーステじゃない、うん、実家のパワーステじゃない軽トラのハンドルの重さ。
重い
よ、ね。これまでもマジ分かんない。そうそうそう。
ってなるよね。
あの、そうなんですよ。
最
近の車、
言わずでね。
そう。昔の車ってめちゃくちゃハンドル重いんですよ。
うん
う
ん、重い。
そうそうそう。
重い。
これを分かる人は、その、うん、親の車乗ってた人しか多分分かんない。
そうですね。
まあ、物持ちのいい親の
車。確かにね。まあ、ラリーカーとか、は重かったりしますけど、
でもなんか僕はあれを思い出すんですよ、その
重いハンドル、あのレバーを、
そうそうそうそう、
うん、
でも必死にそれを、はいはい、あの全体重かけて本当、
うん、
両手で、
いや分かる、
回すみたいな、
肩から入る感じ、
ね、そうそうそう、ね、だからセレンディピティとてもたくさん、あでもそれこそまあなんか今日の流れで言うと、うん、ポッドキャストウィークエンドなんかもその塊みたいな、
そうそうそう、僕もそう同じ締め方をしようとしました今。
僕と僕とって言ったら、まあでも僕と渋さんが会わなければ、これは起きていなくて、
うん
うん、で、僕と渋さんをつなぎ合わせてくれたのは、Spotify の関根さんっていう人だった、
うんうん、
もっと言うと、僕に、ポッドキャストのページを作ろうと言ってくれた、バブルタスの西田さんだった、
うん
うん。なんかそういう人たちの導きの先で。
ちょっと、あの、大事な人忘れてませんか？あなたの目の前にいる、あの、そもそもその、ポッドキャストを、
はい、
このやろうっていうことを、
はい、
行った人がいませんか？あのもう一人、もう一人いませんか？その
確かに ね。そう、まあでも
今井君が
浮気してっからな。
浮気。今井君とは出版から離れるかもしれないからなかなか一緒にいれないね。ポッドキャストでもやろうかって。
そうですね。いやそれは
行った人がいたんじゃないですか？一、
は
いはい、人。
ありがたかったですね。でも、いや本当でもそれもそうで、あのまさかこんなに続くと思ってなかったです。
本当だよね。
そうです。もう今5年目とかですから、
かな、
はい。あの子さんって言われますから僕ら。
今井くんのマウントの取り、
いや
なんだっけ、
竹中さん、
そう、
あの三兄弟の竹中さん
と、もぐもぐ自由研究と、
そうそう、うん、あのまあそのこれもノリですよ。
え、わかるわかる。
あの僕と竹中さんのノリがあって、
うん、
あの柳下さんがしかもいる前でしか基本やらないノリがあって、
なんかまあ竹中くんがね気遣ってくれてるからその冗談で、あのファンですって言ってくれる
の
ね。
そうそうそう。あと本当いつも勉強させてもらってますとかっていうから、うんうん、竹中さんで僕の多分。10ぐらい上で。
そうだね。そうだね、今40いく、
うん。そうそ う。あ、頑張ってるってたまに聞いてるよ。
いやー、めっちゃすごい。なんだっけ、前、あの、お頑張ってるみたいなね。
あ、そう、いや、頑張った、ええことあったやろ。
そう。続ければ、必ず届くから、みたいなこと言ってたね。偉そうに、まあ、どの口が。まあ、シャレだよね。
そうそう、竹中さんも。ありがとうございます。
竹中君もすごいな、まあまあ偉いのにな。
僕も自分より背高い、年齢も背も高い人の肩抱くのは竹中さんぐらい。やってる？
写真撮ろうかとか
言って。いいっすか？
おお、いいよいいよ。悪いな。
そうですね、まあちょっと。もうちょっと続けていきましょう。
はい。
ね、はい、
もうちょっと。
というわけで、4つ目のハッシュタグは、
はい、
セレンディピティでした。はい、というわけで、
はい、
10月7日、
7日ですね、
うん、はい、宣伝としては、
うん、
ポッドキャストのポッドキャストが、
はい、
今 放送、はい、配信されます、
うんうんうん、
結構この総括した内容にな
ってると思う、うん、楽しみだろう、
はい、僕個人も楽しみ。
今井くんあんま聞いてないっていう噂だよ。
そんなことない。
なんか2人が言ってたよ、今井さんでも聞いてくれないと思うけどな。
いやもうでもチノスもああいうね社員でインターンやってますヘビーリスナー毎回2回
嘘つけ
毎回2回いやでも本当聞いてますあのリアルタイムその直後に聞いてるかっていうと
あそっかそっかそっか、まあここで収録したら聞こえてきたりもするもんね。
あでもねその時はね無人にしてる
ん
です
よ。あそうなんですね。
あれは結構クオリティにやっぱ渋さんこだ
わって。ああそうだよね、やっぱうちとは違うわ渋さん入ってんだもん。
はい、柳下夢のハッシュタグラジオは各週金曜日に更新しています、
はい、
Spotify をはじめ各種プラットフォームで、フォローできますのでまだの方はぜひフォローお願いします、うんうん、そして更新情報は番組の Twitter アカウントでお知らせしています。 Twitter で柳下夢のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますので、
はい、
そちらもぜひフォローお願いします。そして番組では聞いてくださっている皆様からのハッシュタグおよび感想も募集しています、うん、概要欄に記載のお便りフォームから柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語、うんうん、そして感想を送っていただけると幸いです。
はい、
はい、
手紙も増えて嬉しいですね、本当に。
いや、本当にありがたいですね。うん、今回もね、その何人も手紙出したんですよ。うんうんうん、あの、ポッドキャストネーム〇〇ですって言ってくださって。
言ってくださいましたね。ありがとうございます。
というわけで、本日のハッシュタグラジオは以上です。
はい。
前、各週金曜日、こんな風に、ね、楽しく配信しております。うん、たまに喧嘩もするけど、
してないよ。
楽しく配信しておりますので、今後もご贔屓にしていただければ幸いです。
はい。
はい。というわけで、
柳下
今井のハッシュタグラジオでした。